黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は一口メモと、もうすぐやってくる卒業式に向けて卒業生へのメッセージをお送りします。今週は黒部市学校給食センターの高谷夏樹さんに一口メモについて、まずは前半ご紹介をいただきます。高谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、今回はどういった一口メモを紹介していただけますか。
はい、今こそ旬を味わおうです。昔の人はその季節時期に取れるものを食べて生活し、食べ物で季節の変化を感じていました。またその季節に最も多く取れ味の良い食べ物を旬のものと呼び、季節の旬のものを味わうことが食事の楽しみであり、食文化でもありました。最近では野菜や果物などほとんどのものが一年中手に入り、季節感が失われています。これから春に向かい、たくさんの食べ物が旬を迎えます。時代が変わっても旬のものを味わう喜びを失いたくないものですね。
今回これを選んでいただいたのはどんな理由だったんでしょうか。
はい、保存技術の向上や温室栽培、養殖などで食材は季節を問わずにいつでも手に入るようになりましたが、その一方で食材の旬がわからないと感じている人の割合が年々増えてきているようです。この一口メモが食材の旬に興味を持ったり、最も美味しい状態のものを食べたりするきっかけになってほしいと思います。春はキャベツや玉ねぎ、じゃがいもなどたくさんの野菜や山菜、給食では今のところ使用予定はありませんが、海の幸の金目鯛やアサリ、そして富山県の特産物であるホタルイカなどが旬を迎えます。今しか食べれない旬の味をぜひ味わってみてくださいね。
キャベツもこう巻きが緩くなってきてね、本当に美味しい時期になりますよね。
そうですね。
もう一つ一口目もご紹介ください。
いただきますとごちそうさまの意味についてです。食事を食べる前にいただきますと言いますが、なぜ言うのでしょうか。昔は神様のお供えや身分の高い人から物をもらうときには、自分の頭の上に両手を上げて受け取っていました。この受け取る動作を表していただきますというようになりました。昔はスーパーなどはないので、お客さんの食事を用意するためにはあちこちを走り回って食べ物を集めていました。そして昔の人はこのように走り回ることを地層と言っていました。この地層という言葉にありがとうの気持ちを表す言葉をつけて、ごちそうさまという言葉になったと言われています。いただきますもごちそうさまも感謝を表す大切な言葉ですね。
そうなんですね。意味を考えずに、私も自分で言ってましたし、子供にも言いなさいなんて言ってましたけど、意味が分かると言葉の重みが変わってきますよね。今回これを選んでいただいたのはどういうきっかけがあったんでしょうか。
はい、いただきますとごちそうさまは毎日習慣のように言われている言葉ですが、肉や魚、野菜、果物などの大切な命をいただいているという感謝の気持ちが込められています。その気持ちを忘れずに好き嫌いをなくしたり、残さず食べたりするように努めてほしいなと思い、この一口メモを選びました。
そうですか。進学とか就職なんかで春にねお家を離れる方っていうのもいらっしゃったりしますけどね、一人暮らしになってもこの習慣っていうのはぜひ忘れないでほしいですね。ということで一口メモをご紹介いただきました。こちらはホームページにあります献立の横にも添えられているので、ぜひ皆さん一度ご覧になっていただきたいと思います。では後半は1年間を通しての感想と、そして卒業生に向けてのメッセージをいただきたいと思います。高谷さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
プロメザストーリー。それでは後半は1年間を通しての感想と、そして子どもたちへのメッセージをいただきたいと思います。ここからはですね、船子美香さんにもご出演いただきます。船子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず前半お話を伺いした高谷さんから伺っていきたいと思います。
中学生の時に地元のラジオ番組に出演させていただいたことはあったのですが、久しぶりだったのでとても緊張しました。聞いてくださった方の感想で緊張してたねと言われたこともあります。ですが皆さんに黒部市の学校給食や地場産の食材、食事のマナー、栄養の話などをお伝えできる機会をいただけたのでとても嬉しかったです。
そうですか、喜んでいただけてよかったです。栄養士さんのお仕事は献立を立てたり、あるいは子どもたちにね給食の説明をされたりっていうことで表に出ることもあるけれども、どちらかというとこう陰で支えるお仕事っていうような印象ですので、ラジオを通してその魅力っていうのをね少しでも皆さんに伝われば私も嬉しいなというふうに思ってお話を聞いていました。もう一つ、もうすぐ卒業される皆さんに何かメッセージをお願いできますか。
はい、卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。4月からは新生活が始まるので、今は期待で胸がいっぱいだと思います。しかし環境が変わると体調も崩しやすくなります。そんな時重要なのは食事です。皆さんの体は皆さんが食べたものからできています。食べることを大切にしてください。卒業後も元気に充実した生活を送ることができるように応援しています。
それでは黒部市学校給食センターの船子美香さんにもお話を伺っていきたいと思います。この1年間を振り返ってラジオ出演の感想なども含めてお願いできますか。
はい、今年度はコロナウイルスによる休校、大雪による休校などがありとても大変な1年でしたが、無事に給食を提供ができたのでほっとしています。残りわずかですが、最後まで安全安心おいしい給食が提供できるように気を引き締めていきたいと思います。学校給食に携わるようになって10年以上経ちますが、定期的にラジオに出演させていただくことになるとは思ってもいませんでした。今年度はコロナウイルスの影響で子どもたちの前で話をするということがあまりなかったため、ラジオで伝わりやすい内容にするにはどうすればいいのか、どのような話し方をすれば聞き取りやすいかなどを考えるとてもいい機会となりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ご自分のお仕事をまた違った角度からね捉えることができたということで、私もとっても嬉しいです。さあ、そして卒業生のメッセージお願いできますか。
はい、幼稚園の卒園児、そして小学校の卒業生は来年度も引き続き学校給食の提供となります。苦手なものはあるとは思いますが、一口でも食べてみようという気持ちを持って中学校を卒業するまでの間に食べられるもの、食べられる量を増やしていってもらえると嬉しいです。中学校を卒業される皆さんは学校給食からも卒業となります。栄養バランスの良い食事とはどんなものだったか、給食を思い出して規則正しい食生活、健康である生活を送り、夢に向かって進んでいってもらえると嬉しいです。
ありがとうございます。食は基本ということで、食べることでぜひ元気を出して前向きな気持ちで進んでいっていただけるといいかなと思います。ということで、 今日黒部市学校給食センターからお送りするのは最後になります。お二人には本当にもう1年間を通してね、いろんな情報を教えていただきました。これからもお仕事頑張っていただいて、ご活躍いただきたいと思います。ご出演は黒部市学校給食センターの船子美香さん、そして高谷夏樹さんでした。お二人とも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー、
いかがでしたか。子どもたちを支えていらした栄養士の皆さんのメッセージ、とても胸にくるものがありました。さて来週は、今度は子どもたちから寄せられたメッセージをお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。